どうもガルです。
ミサです。
今週は2019年の第3号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで早速中身の方に入っていきますと、今回から、切り開け新時代、時代を揺さぶるウィンター新連載3連弾の第3弾、極帝ヒグマ、穂上夏樹先生という作品が始まりました。冥府懲罰ファンタジーという形で、でこちらの穂上先生がネットで調べて出てきたところによりますれば、2015年9月期のジャンプトレジャー新人漫画賞にムーンストライクという作品で最終候補、で翌年の2016年2月期ジャンプトレジャー新人漫画賞にヒグマの手で、審査員の佃優斗先生特別賞を受賞。その後、ユアガーディアンという作品が2016年のジャンプギガボリューム1号に掲載されます。それで、デビューとなりまして、その後、ジャンプクロスという1回限りの特別増刊にヒグマの手という読み切りを掲載、で同名の読み切りというか、同名の作品がジャンプギガ2017年のボリューム1号から4号まで全4話の短期連載という形で、ということでまた最近恒例のジャンプギガ短期連載からの本誌連載というパターンでヒグマの手解体した形での今回極帝ヒグマが連載開始となりましたという形で、なかなか、順調な経歴の方ですね。
そうですね。
で、内容としましては、まあ、地獄から抜け出した、脱走した、亡者というのが悪さをしているんで、ヒグマ君という方が、その能力を使って退治して捕らえますっていうお話でした。
いやー、最近新連載がぶっ飛んだの2本続いたんでね、いやー、ちゃんとした少年漫画新連載始まってほっとしましたねっていう。
先週のは本当にぶっ飛んでるんですかね。
どうなんですかね。
まあまあ、でも本当になんか、まあよく言えば王道、悪く言えば騎士官っていう感じの作風ではありますよね。
うん。いや、でもなんか俺はちょっと安心したよ。ほっとしたよ。
はいはい。
俺もなんかね、なんかあまりにもぶっ飛んでたらどうしようっていう感じでしたけれどもね。いやいや、なかなか普通に雰囲気良くて、絵も上手くて良かったじゃないですかね。
そうですね、まとまりがあって。あとやっぱり主人公のキャラクターがちゃんと好きになれる形、好きになれる感じがしたっていうのがすごく大きかったですよ。
そうだね。
ちゃんと抜けた感じからの、バトルシーンで決めてからの説教という。やっぱりこの視点キャラを導く感じの、憧れられる感じの主役キャラっていうのはやっぱりこの説教力が大事ですからね。
大事だね。
その点、別にその、なんかこう、はっきりと説教臭いことを言ってるわけではないんですが、ちゃんと決め台詞のようなもので、場を締めてる感じがするんで、そういった点も含めてちゃんと主人公としてまとまりのあるキャラクターだなと思いましたよ。
そうですね。この、今までのこの、まあ結構、最近は、こう、大魔物というのは結構多い感じですけども、まあ、鬼滅の刃とか、呪術回戦もそれ、似た系譜ではありますけどもね、それとはやっぱり明確に差別化を図る、かかる形でね、なんだろう、エンタメ寄りというかね、明るい感じの方のノリに振ってる雰囲気があるんでね、その辺も良かったなって思いましたね。
はいはい。まあ、その点確かに安心感があって、あんまり殺伐とはしてないですよね。
そうだね。
主人公がかなり強い能力をすでに持ってるという点も含めてですし、まあ全体のテイストとして間違いなく結構デフォルメの効いた世界観。その中でこの万引きスリっていうのが題材として上がってくるあたりはなんか、なんでしょうね。まあ別に今までの少年漫画でもありがちな感じのことではありますが、ちょっと生々しい感じがして面白かったですね。
そうだね。いや、まあまあ、ね、なんか。病気じゃなくてあれなんだね、その、まあ、完全に亡者の扱いっていうところでね。
はい、はい。
だから本当にだから、悪い人がいない感じに一話の段階でなってるからねっていう。
まあ、そうですね。財布どうしたんだろうってずっと思ってましたけどね、僕は。
そうだね。まあでもあれじゃん、なんかせっかくさ、このなんか瞬間移動の機会とかもあるからさ。
はいはいはい。
まあ見てないところで返したりとかしたんじゃないですかねっていう。
いや、まあこの、スタンド使いにしか見えない手がありますから。
そうだね。
返すのは簡単だと思いますから、まあ、返してるんだろうなとは思いますけど、ヒグマ君が、財布は僕が預かっておこうって言って、あの財布どうなったんだろうなってたまに思い出してたんですけど。
でもこれだってさ、盗んじゃったらネオレーションの主人公と変わんなくなっちゃうからさ。
まあまあ、ちゃんと返してるんだとは思いますけど。うん、まあそういった点で確かに、悪人のいない話ですごく丸く収まるような話という感じで、でまあ、財布の行方がちょっと気になったなっていうぐらいで、まあ全体的に本当に、優しく明るくほがらかな話で、大変安心感を持って読みましたよ。
そうですね。いや、まあまあでもね、なかなか必殺技にとかに関してはさ、第1話の段階ではもうちょっとなんか物足りない印象もあったんでね、俺の中ではっていう。
そうですね。僕結構やっぱり、その、刀で切ったりなんだりっていうのに関しては、こう、力んだりとか振ったりとかっていうところに関して、これもよく言いますけど、何か、 絵に身体感覚の乗るような感じ、見てて自分の体にも力が入ってくるような感じっていうの、っていう感じの何か縦構成みたいなものが好きだったりするので、こういった、切り終わりのコマと切った現象だけが描かれていて、みたいな決めコマっていうのは、実は僕は少し好みから外れるところではあるんですよね。そういった点で、この、技の決め方とかに関しては、あと、手が持ってた、ナタですかね。カジュの大ナタっていうのが手にした瞬間に大きくなって、でかってびっくりするっていうのに関して、そんなにでかく感じないとかですかね。
まあちょっとブリーチとかでね、でかい刀いっぱい見てきたんでっていうね。
はいはい。確かに、もともと持ってたちっちゃい小刀に比べたらでかくはなったんだろうけどっていう感じでありましたが、そういった点で、決め駒に関しては、もっとどんどん派手になっていってくれることを期待はしたんですよ。
いや、そうだね。やっぱりなんだろう、この手がいっぱいあるとかね、この変身シーンもさ、もう関東からの段階で完全に全部見ちゃってるもんでさ。
はいはいはい。
こうおーって驚きが少ないんだよね。
ああ、それはまあ確かにあるかもしれませんね。難しいとこですが。
うん、難しいとこだよね。なんかね、もっとやっぱりなんか、せっかく変身ね、ユニフォームっていうか、まあこの極卒の格好
はいはい。
自体は結構かっこいい部分ではあるんでね。
はいはい。
なんかこのあたりもっと見せてほしいなとはちょっと思ったんだけれども、まあまあ、それはね、第2話以降でまたガンガンね、かっこいい。必殺技とか見せてほしいなって思うからねっていう。
まあまあそうですね。ということで、結構その、やっぱり身体感覚、移動してる感じ、躍動感がある感じっていうアクションが好みだったりするので、そういった点で言ったら、この、ところどころの決めのポーズだけを切り出す感じの、ちょっと透明感のあるアクションっていうのは好みではない、なかったりはするんですが、まあその辺に関してはまあ作者さんの、美学があってのことだとは思いますんで、その方向性でどんどん良くなっていってくれたらなと思ったりですとか、あとはこの、乗っかれる、この2号の手とかがもっと活躍してほしいと思ってますよ、僕は。
はいはいはい。そうだね。
これ結構ロマンを感じるんですけどね。
まあまあまあ、だって乗った手に乗るなんていうのはね、このシュートさんとかね、ロマン枠がいますからねっていう。
何でしたっけ？
ナックルとシュート、ハンターハンター、ね。
ああ、はいはいはい。
ハンターハンターのシュートさんとかね、ロマン枠がいますからね。
ああ、はいはい。まあ、そうですね。いやもうこの手だったらもう、あれですよ、巨大怪獣とかって戦えるじゃないですか。
まあね。
でも乗っか
ったりとか。いや、だからなんかね、はいはい、本当に、極卒、相手もね、亡者もね、なんか人型とかじゃなくてね、もっとなんか怪獣でもいいしね、確かにっていう。
まあ、その辺は結構こう、いろいろやってくれるんだと思いますよ、きっと。
うん。いや、そうだね。やっぱ、モンスターデザインっていうかね、化け物デザインはやっぱこういう、タイマー系ものは期待するところがありますからね。
はいはいはい。という形なので、まあ、あとはこのヒロインに関してもきっと何かしらのお話における役割を担っていくんでしょうし。
うん。
そういった感じで、まあまあ、主人公のまだ目的とか動機づけに関してははっきりしたところはありませんが、その点ちゃんとヒロイン、視点キャラが救われる形で、ドラマとなっていますので、あとはそこと絡む形で、こう、主人公にどういった目的があるのか、それに対してヒロインがどういった働きかけを行っていくのか、といったシリーズ通してのドラマ立てがどうなっていくのか、期待しております。
はい。
では続きましてが、約束ネバーランドの第116話、内容としましては、エマたちは、クリスを助けるために農園に潜入したら、警戒が強まっていて見つかってしまった、やばいっていう展開でした。
いやー、潜入メンバーはアンナさんでしたねって。
はいはい。あまり今まで、気にしたことのないキャラでしたね。
まあでも人気投票はね、結構上位の方でしたし。
なるほど。
うん。改めて見ればね、やっぱりこの逃げてる子供たちの中で、アンナさんが一番ビジュアルいいじゃないですかってい
う。まあそうですね。
可愛いっていうね。だからこそ、ちょっと期待しますよっていうね。
はいはい。もう、ひどい目に合わなきゃいいですね。
顔芸枠ですかっていう。勝手のシスタークローネのようにっていう。
それは逆に期待かもしれませんね。
うん。いやでもなんかね、この顔でいい顔芸とかしてくれたら俺はそれはそれでいいんだけどなっていう。
はいはい。いやでもここまで結構、怯え顔、困り顔っていうキャラクターは今までそれほどいなかったですからね。
そうだね。
まあ最後の方は結構ちゃんとリーチ表情してたりもしますが、そういった点で、このキャラらしいビジュアルとか見た目とか演技っていうのは確実にあると思いますから、そういったものが見れることは期待してますよ。
そうですね。そしてまああとは本当にね、殺されたおじさんかわいそうっていう展開でしたねっていう。見つけなければっていう。
真面目に働いてたんですけどね。
うん。結構本当さ、鬼が本当人間臭いんだよね。
まあそうですね。
うん。だからちょっとやっぱやられて可哀想感が出ちゃうんで、もっとなんか化け物じみってもいいのかなと思いつつもね。
まあ、ここまで来たらもうしょうがないですよ。
まあ、そうだね。
そういう話になってますから、もはや。
もう戦争ですからね。生きの、はい、もう、食わなければ生き残れないみたいな、そんなノリですかねって。
まあ、そうですね。いや、ま、実際でもこの後人間を食べなければというか、第三の道を、新しい約束をっていう展開になっていくことを考えたら、必ずしも敵ではないでしょうからね。その点、本当はこう、あっさり殺してることの方が、ちょっとおかしいのかもしれませんが、 まあそれはアクション映画的な文法ですよね。
まあそうだね。
生き延びるために殺すのはしょうがないって、そこはすんなり受け入れるところとなっている感じで。まあまあ、でも先々の展開考えたら鬼っていうのはやっぱりちゃんと分かり合える道もある相手なんだと思いますよ。
そうですね。まあなんでね、このあたりはレイ君もそんなに殺さずにね。最終的になんか脱出してほしいなって思いますね。
はいはいはい。では続きましてが、配給の第331話内容としましては、赤橋さんは、まあ、そんなに、こう、やる気があって、袋谷に来たわけではないんですが、僕とさんと出会ったことによって、本気で戦って、今俺たちが世界の中心と思えるようになってきて戦って、今回の試合も頑張ってたんですが、だいぶ、こう、ちょっと嫌な感じになってきてしまっています。そして、僕とさんは、ただのエースになるそうです、という展開でした。
いやー、僕とさん、覚醒展開ですね。
いや、最後の一言よかったですね。
よかった。ただのエースになるよ、つってね。かっこよすぎやろっていうね。これは先週俺が言ったね、僕とさんが引っ張ってくるような感じになってほしいなっていうところの、まさに期待通りの展開なんだけどもね。
はいはい。
ただちょっと成長しすぎちゃって、こんなの僕とさんじゃないっていうちょっと気持ちもちょっとあるんだよね。
まあでもこのセリフの言い回し、今までみんなのエースだったけど、みんなのおかげのエースだったけど、ただのエースになるよっていうあたりの、その、ある種ただのエースってなって、ストレートにかっこいいセリフかって言ったらまあかっこいいんですけど。
うん。
あの、単語の意味合い的にはそんなにこう強い単語じゃないですか。
そうだね。
その辺をちゃんと使いこなしてるあたりは僕とさんチックなんだと思いますけどね。
そうだな。ただのエースって普通のエースじゃんみたいな話になっちゃう。
ただのエースって何っていう、うん。その感じはちょっと僕と語のセンスはやっぱり残ってる気がするんですけどね。
ああ、確かにそうですね。確かにかっこいいだけじゃない、確かに。いやー、でもな、本当に、まあ、僕とさんね。
はいはい。
あの、この相手視点があるってのも良かったよね、これ。っていう。ただインナーをくれてやるのじゃなくてさ、この、その前にさ、このチャンスな段階に関しても僕とさんがひるまずに、あー、身がす、すくむぜって相手が思ったりしてくれてさ。
はいはい、はい。
やっぱりこの僕とさんって規格外なところがあるよなっていう、こう、計算が全部うまくってでも、一人の力で、ね、台無しにしてしまうエースっていう格があるなっていうところのためがあるのはすごい良かったよねっていう。
はいはい。いや本当になんか技巧派的な抜き方じゃなくて、もう完全に実力で正面突破、相手の待ち構えてるところに打っていって突破っていうのは、やっぱりエース感出しますよね。
そうだよね。シフトすら関係ねえっていうね。
はい。
ところはすげえかっこいいからね。いやー、いやー望んでる展開ですからね。これはムジナザカのエースも大覚醒して、エース覚醒合戦じゃないですかっていう。
いや、実際そうなっていくんだとは思いますよ。これはもう僕とさんを引き立てていくエース対決展開がもう確実にエンジンかかってる感じですからね。
そうだね。
あとやっぱり赤橋さんの回想も大変良かったですからね。
良かったね。
ある種の赤橋さんがバレーにハマった瞬間の話ですからね。
そうだね。確かに言われてみれば。いやー、赤橋さんなんか、うん。すごいなんか押せるキャラになりそうだねっていう、
はいはい、といった感じで本当にその短い回想の中で各キャラクター、いろんなキャラクターの回想あったりしますがその中でちゃんとそのキャラクターがどういうことを大事にしてプレイしているのか何を思ってプレイしているのかっていうのがちゃんと伝わってきてそれが選手としての特性に反映されていて読んでいて試合展開の中でそのキャラクターのことがこう気になってきますし把握できていきますからね
そうですね
いやということで赤橋さんもこう僕とさんに出会ってまあなんでしょうね目覚めて目覚めて喜びの中でここまでやってきたということで、いやー、そういった僕とさんとの関係性、僕とさんが動機の根本のところにあったんだ、今の赤橋さんの根っこのところにあったんだということが改めて示されて、だからこその今のプレイスタイルで、今それで追い詰められていて、僕とさんが引っ張っていくっていうこの展開につながってきますからね。
そうですね。
これに対して赤橋さんがどう頑張っていくのか、盛り上げていくのか、一緒にこう、頑張っていくのか、大変楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、ニセ恋でした。グラビアとかもありましたね。
そうですね。いやーでもなんだろう、この映画ポスターと同じ構図で描いたカラー扉ですか、
はいはいはい、
ポスター風っていう。
はいはい。
いや、これ見てやっぱ二次元って最高だって思いましたね。
二次元って本当に可愛いですよね。
可愛いですね。
いや、別に三次元も、あの、可愛いは可愛いと思うんですけど、このニセ恋実写版に関しては、このやっぱりコスプレ感が邪魔してると思うんですけどね。
そうなんだよね。別に、ね、本当にこの出てくる役者さん、全然ビジュアルレベル高いじゃないですか。可愛いですよ。
はい、はいはいはい。
例えば、ニセ恋っていうフィルターで見ちゃうと、違和感がね、どうしても
っていう。ちょっとノイズになっちゃってる感じがするんですけどね。
うん。
その点でやっぱり一番コスプレ感の少ない小野寺さんが一番、可愛いっちゃ可愛いんですけどね。
うん。ああ、そうだね。 別にコスプレ感、僕は多分一番顔が柴崎遥が一番好きなんで。
ああ、なるほど。
なるほど。マリーさんではないけれどもね、一番可愛いんじゃないかなと思いますね、っていう。
なるほど、なるほど。まあ、その辺確かに実写の中でも推しが出てくるのかもしれませんといった、実写映画ニセ恋12月21日金曜日いよいよ公開となっております。まあ、早めに見に行きたいと思いますよ。
そうですね。
いやー、もう怖いもの見たさですよね。
そうだね、ちょっと読めないからね、これさすがにっていう。果たしてニセ恋ギャグとかを実際、でやったら、受けるのか受けないのかってのあるからね。
どう実写化してるかも実は全然別に追っかけてないんで分かんないですね、現時点では。
そうだね。
でもまあ全然見に行こうと思っております。という形で、その後に小見先生によるニセ恋の告知漫画ということで、ラフとチトゲが、ニセコビーという実写映画を見に行ってキスしなきゃってことでドタバタするっていう漫画が載ってました。
いやーそうですね。いやーニセ恋面白いですね。
いや普通に一番いい頃のニセ恋の感じがしますね。
そうそうそう、ニセ恋全盛期の勢いがすごいちゃんとあってさ。
はい、楽がクズっぽくないですね。
そうそうそうそう、まだクズっぽくない。まだ自然な頃の楽だし、
ね。まだクズっぽくない。やっぱマリーさんとかと絡んでないのがいいんですかね。
そうだね。いやーでちゃんとね本当にチトゲとかのリアクションも可愛いし、はいはい、でちゃんと。で、一番盛り上がるところでこの決めゴマがあるっていうね。
はいはいはい。
このドキーンってくるような決めゴマがちゃんとあるっていうところで、いや、全盛期のニセ恋だよっていう。
本当にちゃんとお話も、ちゃんとその、お話ネタとかそういったのも気を利かせた上で、ちゃんとやっぱり最終的には絵の力で見せようっていう感じのニセ恋らしさが出てましたよ。
そうですね。
で、いろんなデフォルメ、このサラサラと溶けていくチトゲとかも含めて、幅広いデフォルメを使い分けていて、ニセ恋っていいなっていう。なんか久々感もあってよかったですよ。
いや、よかったね、だから。なんかほんと確かに、あ、ニセ恋ってやっぱほんといい漫画だったなって思えたし、まあ確かに実写前の期待値にも繋がってきますよ。
はいはいはい。いや、実際まあ、普通に漫画として面白いものを描いていく、変に映画を押すんではなくて、映画をいじったりするよりも、ちゃんと漫画として面白いものを出してくる感じがして、これはいい告知漫画、誘導漫画だと思いましたよ。
そうですね。
いや、ということで、小見先生の次回作にも期待しております。
はい。
では続きまして、アクタージュの第46話内容としましては、アレヤ君はみんなの成長嬉しいな、俺もっていうことで舞台に出ていって、最終幕が始まりますという展開でした。
いやー、本当に改めて、この舞台に椅子だけしかないのに景色が見えるって異常だなって思いましたね。
まあそうですね。まあ、ここでちょうど、舞台転換というか、その場面転換、舞台替えが起きてますからね。
そうだね。
時間を飛び越
えて。これは本当に、これは本当に荒谷くんの異能をさ、めちゃくちゃ端的に表してるしさ。
はいはいはい。
見事ね、まるでタイムトラベラーっていう。
それはちょっとどうかと思いましたけどね、僕は。
ああ、でも結構俺は感心したんだけどね、面白いって思って、解釈というか、凄さを表す、この表現として面白いなって思ったけど。
はいはい。まあ確かに印象的ではありました。多少違和感はありましたけど。うん、その後の普通に、感情の振れ幅が大きすぎる、危うさを覚えるほどに、みたいな、その辺の、まあ、ありがちっちゃありがちですが、その言い回しとかはストレートに、感じ取れて、ああ、危ないんだなって感じがして、大変この先への展開を気になるというか、楽しみになってきましたよ。
いや、そうだね。いや、もうだってね、岩尾さんを亡くした荒谷くんが本当にどうなってしまうんだっていうことですからね、っていう。
はいはいはい。ついていけないですからね、荒谷くんは。
うん。その辺も含めて、まあ、劇の終盤だけじゃなくて、本当ドラマ的にね、荒谷くんがどうなってしまうのかとかも、いろいろ本当に期待高まる展開ですからね。
いや、本当に。そして最終的には床に這いつくばる荒谷くんを見下ろす、夜泣さんっていう構図が見れたらいいですね。
演劇対決的に。
対決的に、バーンっていう、夜泣勝利っていう展開を楽しみにしております。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第186話内容としましては、エルフ化したゴースさんが可愛い魔法とかでガンガン攻めてきて、マリーちゃんもすごい強かったんですが、アッサ君たちは叫びますという展開でした。
いやーもうこんなロリの瞳に見つめられたらさ動けないですよっていう展開でしたね。
はい、瞳魔法でしたね。
瞳魔法でしたね。てか、グリモワールなくてこれってすごいよね、本当に。
あー、そういえば確かにグリモワールなしなんですね、まだ。
うん。それでこのレベルですからね。いや、下手するとね、最強の一角になれる可能性が後々ありますよっていう。
はいはいはい。
いや、だからね、まあ、もっと先の話になっちゃうけどね、いつか黒の防御に入って大活躍してほしいですね。
いや、全然ありえますよ、ほんと。
うん。いや、なんか貴重なロリバックが増えていいなって思いますけどもっていう。
はい、はい。確かに、こういったストレートな可愛い女の子って黒の防御いないですからね。
いないね。
だいたいコミュ障か、いい年したお姉さんから。って感じですからね。
そうだね。
いや、いい枠ですよ。空いてますよ、マリーちゃんの枠は。
空いてますね。そして、まあ本当にね、いつものブラッククローバーらしいね、本当に敵が強すぎてどうすんだこれっていう状態からの大逆転展開が見られそうでねっていう。
いや、本当ですね。もう先週とかで夢の世界で頭脳戦を見れた、頭脳戦を見て珍しいなと言ってたら、今週はちゃんと叫んで力技でしたからね。
そうだね。今ここで限界を超えろ、はーい。
ブラッククローバーだなって感じがしてきましたよ。
そうだね。
という形で、この勢いで、本当にバトルの展開、バトルの勢いそのままに、ちゃんとゴーシさんとかの、その、心に訴えかけるような、キャラクター同士が絡むような、そして、アスタ君が存在感を示すような、いつものブラッククローバーが見れることをひとまずは楽しみにして、さらには、それ以上の、いつも以上の、盛り上がりも期待してますよ。
そうですね。
では続きましてが、自称天才少年が今日も暴れるデジタルハッキングストーリー新連載第2話センターカラー大蔵25ページの、ネオレーションとなっていました。センターカラーは、カラスを肩に留めたオネ君でした。
そうですね。ダイブせよ電子の海っていう、
はい、でもカラスなんですよイメージは。
そうだね。なんか先週のさ、あのなんだろう、飛び、あの表紙なんかもさ、なんか俺はもう一瞬ツイッターを掴んでるのかなこいつっていう
ほう
感じに見えたけど、なんだろうね、結構取り押しするよね、この漫画っていう。
確かに、先週も、先週のジャンプ表紙も、鳥のシルエットを手に握ろうとしているオネ君でしたね。
そうなんだよね。
鳥のイメージなんですね、なんかネットは。
そうだね、全然イメージないんだけどね。
海ってイメージの方が強いですもんね、やっぱなんか、電子の海って感じですもんね。
そうだね、だからマイクロソフトのイルカとかだったしね、昔っていう。
それは本当にそうなんですかね。
わかんないけど
。まあまあまあ、でも電子の海的なイメージがある中で、やたら鳥、ネットのイメージを鳥に下託してる感じ。でも、煽り文は、電子の海へダイブせよ。
うん。
でも鳥。
まあまあ、意外と水陸揚々なのかもしれませんよって。
まあこの鳥イメージに関しては、作中でも何か使いそうな気がするんですけどね。
そうだね。なんかで、第一話のウィザードと呼ぶよって言ったところでも鳥ブワーって舞ったしねって。
はいはいはい。
だからまあ、きっとなんかそのうちこの鳥のなんか、鳥押しな理由が絶対隠されるだろうかね。その時は楽しみにしたいと思いますねっていう。
といった意外と何気ない一枚で、意外と語れてしまいましたが、センターから。内容としましては、第2話で、ミナイ君がヤクザに連れ去られたところを、オネ君が助けてくれましたという展開でした。
いやー、先週に気づいて国家権力、必殺国家権力でしたねっていう。
まあそうでしたね。でも、先週のに関してはあれやっぱ捕まえた後すぐ間違いに気づいて釈放されたらしいですね。
はいはいはい。ああ、そうだね。
その間に事務所を漁った結果、脅迫して事務所を奪ったっていう展開だったみたいですね。
うんうん、うん。
わかりますかこの衝撃の展開。あいつら、ね、逮捕されてないんですよ。
すごいね。絶対復讐に来るか、まあ関わらないかもしれないけど。あれで逮捕されないんだっていう。
明らかに犯罪、明らかな犯罪行為がいっぱいあったんですけどね。
うん。借金をね、勝手に名乗って背負わせたりとかね、払わせたりとか。やばいんだけど、あいつ。
やばいんですけど、別に一切逮捕されることはなく、普通に釈放して事務所渡して、のうのうと生きてるらしいですね。
いやー、ネオ君は残酷なのか優しいのかわかんないですね。
うん、まあまあ、そしたら、今回出てきた上部組織のヤクザさんたちにこう捕まるってことを思ったのかもしれませんね。
はいはいはい。
そうですね。警察に捕まってたら安全だけど、あえて逃がすことによってあのヤクザに始末させようっていう狙いだったんですよきっと。
ああ、やばいっすね。悪魔ですね。
おそらくはそうなんですかね。まあ普通に最初読んでて、無罪って。っていうところから始まる第2話でしたよ、僕の中では。
ああ、そうなんだよね。いや、まあまあ、でもなんか、基本的には第1話と同じノリでね。
はいはい。
こう、すごいこう、やってる能力と、なんだろう、そう、使ってる能力とやってることのこのギャップが俺は今週も面白かったって展開でしたけどねってい
う。いや、すごいじゃないですか。一本動かずにヤクザを捕まえたんですから。
うん。
すごいじゃないですか。
いや、すごいけどさ。なんだろう、俺が、ちょっとまあ、わからん。これにすかすごいなんかさ、一本動かすってことにかっこよさを感じる人もいるんだろうけどさ。
はい。
俺はさ、やっぱこのないぞ。結局国家権力頼りじゃんとかさ。
はいはいはい。
いうところが、そんなになんかカタルシスになってないんだよね。っていう。
しかもこれ別に監禁の現行犯以前に、普通に犯罪の証拠を上げられないんですかね。ハッキング能力で。
そうなんだよね。なんか別にさ、いろんな犯罪したのをブワーってやって警察に送り届けるとかさ、すりゃいいんだけどさ。うん。現行犯でやって、それで逮捕っていうところで、もしかしてこいつらあんまり悪党じゃないんじゃないのっていう。
可能性がありますね。
うん。
別に犯罪行為そんなに犯してないから、あえて誘拐させられる必要があったのかもしれませんね。
そうだね。ちょっとやっぱり、なんかね、ニセ恋みたくいいヤクザかもしれないからね。
いや、かもしれ
表面上はっていう。
かもしれませんよ。うん、
いやー、となってくるとやっぱネオ君は悪い奴だなっていうことですねっていう。
もうそう言ってますからね、本人が。
そうですね。いや、山なんでね。
個人的にはおねくんにもうちょっと説教力を期待してはいるんですけどね。
ほう。
いやー、なんか、いわゆる、決め台詞、説教的なのが、あんまり言わないなっていうところがあるんで、彼は。
そうだね。
お前のその心根が間違ってるんだよ的な、お前のその考え方が間違ってるんだよ的な、そんな根性だからダメなんだよ的な、そういった説教で悪党を見下して、制裁加えたら気持ちいい良さが上がると思うんですけど。おねくんはそういった、うん、だからお前らダメなんだ的な説教をしないですからね。
そうだね、あんましないね。
そういうのをちょっと今後期待したりはしてますよ。
うん、うん、うん。いや、そうだね。だから本当になんかキャラクター性がこれは好き、おねくんを好きになれるかなれないかで、だいぶこう漫画の評価が変わる漫画だと思うけどね。
まあそうかもしれないですね。
うん。まあまあでも俺は今のところこんなんだろう、このギャップが楽しいんでねっていう。
はいはいはい。
このおねくんのドヤってる感がすごい俺はギャップが楽しくてね、読んでるからね。
なるほど。まあドヤってる感は確かに印象深いですね。
うん。
あとは本当にキャラクターとして、まあ、それこそ何か事情があるんだろうな、今後語られるんだろうな、みたいな話をしたのが全く2話で触れられないじゃないですか。
そうだね。
っていうあたりですとか、本来その相棒キャラになりそうな、このミナイ君とオネ君の関係性みたいなところをこう2話でしっかりさせるっていう方向性もあったかもしれないんですけど、ないじゃないですか。
ないですね。
会話自体最初に少ししかないじゃないですか。完全別行動じゃないですか。
うん、
ある種その、人質に、あえて人質にさせて誘拐させたっていうところが関係性なのかもしれませんけど、それは別に、いい話じゃないというか、なんでしょうね。あんまりワクワクしないじゃないですか。
そうですね。
その点で、主人公とかミライ君のキャラクターを掘り下げるでもなく、関係性を強化するでもない2話っていうあたりに関して、ちょっと食い足りない感じはしなくはなかったです。どっちかというと、キャラクターの、そのキャラクター性の方こそ僕は読みたいですからね。
なるほどね。まあ、だったら、まあ、この後ですよ、やっぱりって。まだだって、第1話のさ、
はい、
カラートぐらいに出てきた女の子とかまだ出てきてないからっていう。
そうですね。そういう点で、確かにその、キャラクターの登場によってお話が動く、世界観が広がっていくという展開はあると思いますので、大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、チェーンソーマンの第3話、内容としましては、デンジ君とマキマさんはデビルハンター本部にやってきて、で、デンジ君の先輩のアキさんと組むことになって街中行ったらお互い殴り合って金玉蹴って仲良くなりましたっていう展開でした。
今週は何だったんですかね
話はほぼ
男同士が殴り合って金玉蹴って終わってるだけじゃないですか。
そうですね。街に行って何か事件があるのかと思ったら本当にお互い殴り合うだけで帰ってきましたからね。
そうなんだよね。そんなに別に関係性が深まってるわけでもないしっていうね。いやー、だから本当何だったんだこの会話っていう感じになってんだけどもっていう。
いやー、まあ空気感は好きですし、まあそれに、この、今回出てきたアキくん、アキさんっていう人が、まあそのマキマさんに対して心酔していて、デンジ君大嫌いでっていうあたりが伝わってきたんで、まあ、うん、新キャラの登場、新キャラの紹介で、それをデンジ君の視点を返して描くっていうのに関しては僕はまあ、面白かったですけどね。
いや、まあね。俺は何やってんだろうかはあったけど、そう、何やってるんだかも含めて面白かったよ。
はいはいはい。という感じで、まあ、確かに3話に来て、こう、ペースが、まあ2話も含めてではありますけどね、2、3話と来て展開はゆっくりめな感じにはなってきましたが、この世界観、雰囲気とかは全然好きなので、あとやっぱり、マキマさんとデンジ君っていうのを中心に描くというのが大変読みやすいですからね。
いや、そうだね。いや、今週もマキマさんのこの怖さというかさ、怪しい魅力が出てよかったよねって。
はいはいはい。
ちょっと離れそうになるたびに、このね、君の働きをかければ一緒に仕事ができる、だから頑張ってねって言ったりとかさ。
はいはい、
この、デンジ君を悪魔と処分されますっていうのを死ぬまで一緒に働こうってことって言い換えてみたりとかさ。
はいはい、
このあたり、魔性の女感がやばいんだよねって。
いやー、大変、本当に何か具体的な行動でというよりも、本当に空気感でキャラクターの魅力をすごい掘り下げてますからね。
そうね。
まあまあ、登場した時にその抱きしめっていうのが一番インパクトとして強かったから、そこから引っ張られるような形で、その後のおかしな言動で、どんどん肉付けされていってる感じはあるんですが、でも本当にこの空気感、一貫した空気感での魅力は、僕も大変こう、ビンビン来ているので、すごい第3話に来ても興味が持続してるのは、そこがかなり大きい気がしますよ。
いや、そうだね。だから、この後も絶対ね、マキマさん、審判がたくさん出てくるだろうからねって。
いや、本当に。なので、この新しい舞台が出てくるってなった時に、マキマさんの露出が、存在感が減ってしまうことをちょっと恐れてますよ。
はいはいはい。まあでもなんか、ね、特別な舞台って言って、なんかマキマさんが選んでるっぽい雰囲気もあるし。
はいはい。
やっぱそこを通して、やっぱマキマさんの格どんどん上がってくるじゃないですかっていう。
いや、まあそれを期待してますよ。キャラクター描写の配分的にも今のところマキマさん、まあまあでも新キャラが出てきたらその新キャラの方でまた新たな興味が発生して、でそっちに移っていくっていうことも全然あり得ると思うんですが、でもやっぱ現状マキマさんを読む漫画なので、まだ話の大きい筋もないですからね、何も。
そうなんです。
マキマさんを読む漫画なので、ただそれで十分っていうところがあるので、その点も、まあまあどうなっていくのか、第4話以降も大変期待しております。
はい、
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第210話、内容としましては、デク君 B 組と戦って、お互い、いろいろと作戦考えたりしてるんですが、デク君が力を発揮しようと瞬間異変が起きるという展開でした。
いやー、なんか B 組の皆さんすごいコンボのバランスが良くて、
はいはいはい、
戦い面白くなりそうだって思いましたし、ね、あの、モノマくんがすごい悪役ムーブというかね、ヴィランみたいな動きしてるのが楽しくてしょうがなかったんですけど。
煽ってきますからね。
めっちゃ煽るよねって。いや、これ絶対悪役の幹部だろって。
はいはい。
感じもすごい好きだったのに、そこからの、まさかのデク君暴走ですからねっていう。
いや、まだ暴走とは決まってないんですよ。
え、暴走じゃないんですか？パワーアップですかこれ。
パワーアップで、これもう B 組全員粉砕するのかもしれませんからね。
それはそれでなんかこう、なんか悪役じみてませんか、逆に。
まあまあ、暴走、どうなるんですかね。試験が、この模擬戦が果たして続行されるのかどうかもわかんないですからね。
そうなんだよね。だからちょっとこうね、もっと、俺としてはやっぱまあ暴走あるにして、やっぱ戦いが終わった後とかの方が嬉しかったし、はい、なんか純粋にこの戦いがね、面白くなりそうだったんでね。ちょっとそこは残念ではあるんだけども、まあまあまあ、でもこうなったらね、本当に、モノマくんと、シンソウくんにね、むしろ収めてほしいなって思ってますよっていう。
ああ、確かにそうなんですよね。模擬戦の中で、いやでもデフくんも、いくらこれがその新しい事態の始まり、何か不穏な気配っていうのはずっと出てはいましたが、デフくんもそろそろ自分で何とかできてほしいんですけどね。
そうだね、うん。
といった点も含めて、デフくんの活躍をこそ僕は本心からは期待してるんですけどね。
はいはいはい。
ただそれに対して、この、暴走してそうな感じの、このパワー描写、この辺が、周りに一通り、びっくりされて困られて、大変なことになった上でデク君に収めてほしいですね。
ああ、なるほどね。確かにそれが一番カタルシス合いそうですよね。
といったデク君の主人公力を久々に見たいなと、期待しております。
はい。
では続きましてが、テレビアニメ制作会長&ジャンプコミック9巻好評発売中、一足お先のクリスマスセンターカラー、僕たちは勉強ができないでした。センターカラーは、クリスマスの格好をした、ウルカちゃんと SD キャラ一同でした。
いやー、いい扉絵でしたねって。
なんでウルカちゃんを優遇してるんですかね。
いやいや、ウルカちゃんは優遇されるべきでしょ。メインヒロインですよっていう。
いやいやいや。まあ明らかにこの、ヒロイン5人がいる中で、他のみんな3対象なのに1人だけ獣をやらされてる、あの、キリス先生がメインヒロインなんでしょうけどね。
すごい、だっておっぴろげじゃないですかっていう。
獣ってますからね。
しかもね、ま、足バーンって広げてって、なんてエッチだって思いましたよ。
はいはい。これは確実にメインヒロインですよね。
いやでもなんかね、本当に、ウルカちゃんにはやっぱ目行くけどさ、でもキリス先生の世界で目が行くんだよね。
一番目立ってると思いますよ。
目立ってるね、これっていう。まあ、普段からのギャップもいい感じで働いてるしねっていう。
はいはいはい。いやー、ということで、まあ、各キャラクターの、良さを出そうという感じのセンターカラー、クリスマスセンターカラーからの中身としましては、第92話で、リズちゃんは、ナリフ君の悩みを聞き出そうと甘えたり甘えられたりして、ドタバタした結果、ナリフ君の悩みの片鱗を聞いて、改めて甘えさせましたという展開でした。
いやー、先週の脱いでるのが発展しなかったのは残念でしたね。
いやまあ、そうですね、さすがにいかなかったですね。
行かなかったですね。もうこっから催眠状態がかかってて、なんか、別に添い寝とかしてくれてもよかったんですけどね。
いやー、全年齢指定で行きましたね、今回は。
そうだねー。まあまあまあ、でもね、なんだろう。この、成幸くんの底落ち2コマならぬ、この1コマで落ちるっていうのは良かったけどね。
はいはい。まあ、催眠っていう言い訳をしつつ、お互いに照れ合ってますからね。
そうだね。
っていう感じのところも良かったですし、まあ甘えるっていう関係性、まあこれに関してはどのキャラクターとやってもいいのかな、どうなんでしょうね。ちょっとやっぱり、リュウジちゃんに対しては、成幸くんもちょっと保護欲求が強い感じがしますからね。他のキャラクターに対してよりも。保護欲みたいなものがあったりしたりするんで、その辺がちょっとスパイスになってるっていうところはあるかもしれませんね。
いや、そうだね。しかしなぁ、この二人のこの、なんだろう、別に今回の話自体はさ、やっぱ、それぞれの、
はいはい、
あんまりないところが見えたりして、
はいはい、
結構面白かった点ではあるんだけども、なんだろう、リズちゃんのこの、なんだろう、制裁感のなさはなんだろうっていう。
いやぁ、全然良かったですけどね、今週。
はいはいはい。俺はなんだろう、この、まあさっき制裁感って言ったけどさ、やっぱ、ヒロインの格ってあるわけじゃないですか。
はいはい。
これなんか、浮気相手とかにやるプレイじゃないですか。
まあ確かにその、そうなんですよね。確固たる関係性っていうか、単にイチャついてるだけではあるんですけどね。
うん。お互いにこう催眠を掛け合ってさ、ちょっと、今回だけのこの一夜の遊びしようぜっていうみたいなさ、それすげえ浮気感があってさ、これ、リズちゃんこの方向でいいのか感がちょっとあるんだよねって。
うん、まあ確かにそうですね。関係性に根ざしたっていうところ。でもちゃんとその途中のところで、成幸くんが、どうしようかなって悩んでる場合じゃないんだけどっていうのに対する悩んでる場合じゃないですかって真摯に受け止めてっていうところはちゃんと拾いらしかったですから。
そうだね。ここはちゃんと制裁感あったね。
そこがあるだけでとりあえず今回は、白げてますよ。
いや、そうだね。本当に甘え合ってるだけではダメだからね、うん。
まあそうですね。まあ本当にこの甘え化されっていう、お互いに甘え合うっていうことに関しては、成幸くんがリズちゃんに対してちょっと包容力みたいな感じを持ってるっていうのと、リズちゃんのこの幼さみたいなところが、ペットを可愛がる感じで成幸くんを可愛がるっていうプレイには反映されてますからね。
そうですね。
そういった点で、まあキャラクター性に根ざした良さもやっぱりあったかなという感じの、まあ他のキャラクターとやったらそれはそれでいろんな要素が出そうですけどね。
そうね、リズちゃん以上で危ない要素出そうだけどね、確かに。
他のキャラだと母性が出るキャラの方が多いかもしれませんけどね。そうでもないか、キリス先生ぐらいかもしれませんね、母性が出るのは。
そうだね、ウルカちゃんとかは出そうにないし、アシュビ先輩は元から姉キャラだしね。
姉子感ですからね、あれはまた。とか、やっぱりそれぞれのキャラクターの良さが出そうなシチュエーションではありますが、でも今週リズちゃんがやることによって、その、やっぱりさっき言ったような要素っていうのがしっかり働く催眠エピソードになっていたと思いますし、あと最後のやっぱり、可愛いのでとりあえずちょっとだけ甘えさせてあげましたっていう締めのセリフに関してはもう、この後めちゃくちゃセックス自体に近い良さを感じましたよね。
そうですね。いや、薄い本が熱くなりますなっていう展開ですなっていう。
いや、本当にこの際の関係性、これを今後もちょっと武器として、使っていっていいと思いますよ。
そうですね。
つい甘えてしまうという、催眠がかかっている状態って、なんだそれって思いますけど。いやという、まあ、全然リュウちゃんの良さが詰まってるなという回でした。
はい。
では、続きまして、ジャンプフェスタの楽しみ方がありましたんで、まあ、そんな感じです。
はい。
そして、続きましてが、春季連さん、スダビデ君の第15話内容としましては、ションベン小僧とダビデ君の出会いのエピソードはいい感じでしたという展開でした。
ションベン小僧はどうやってバイク運転してるんですかっていう。
足は届いてないから、まあ、ションベンで運転してるんですかね。
まあ、なんか、想像できるんだけどさ。いやちょっと面白かったんだよね、っていうそこがっていう。
ブレーキとギアですから、まあ、ションベンでいけんじゃないですかね。
ションベンが入ってバイクが壊れそうだけど、
むしろションベンで循環させてうまいことやってるんですかね。
ああ、なるほどね。いや、ほんと異能だよね、ションベン小僧は。
その辺は、もう突っ込みますでしたね。
突っ込みますでしたね。いや、はや、まあまあまあ、ほんとに、はい、ね、ダビデ君とね、ションベン小僧のいい話ということでねっていう。
はいはいは
い。いや、普通にまあ読める話でしたし、まあ、それを聞いてるね、ラミアちゃんとね、ゴリアテもね、それを超えるいい話があるらしいですからっていうね。
はいはい、みたいです。
それも期待させるような、展開の話でしたねっていう。
いや、確かに仕込まれてましたよ、うん。ということで、やっぱりギャグ漫画、最近のギャグ漫画は特に、方向性として本当に迷惑な人を描くか、もしくはやっぱり、いい人のいい話の方が読み心地いいですからね。
うん。
という点で、やっぱりいい人感っていうのは大事で、その中でこの、ダビレ君に関しても、すごいダメ人間ではあるけれど、すごく、実は、 才能あるし、すごいいいやつで、優しいやつで、芯のあるやつっていう、その辺のいい人感がきちんとその伝わってくる感じのエピソードだったんで、まあ、ギャグとしてもいいですし、一つの漫画としても、キャラクターを追いかけるコンテンツとしても、大変気分よく読めるものでしたよ。
そうですね。
いやということで、ま、ルネのシュールレアリズムに関してもちゃんと使いこなしてきましたからね。
そうですね。ちゃんとやっぱ絵画ネタやれてるのは、この漫画の矜持を感じるからね。
はい、いや、これは本当に続けてほしいなと思いますよ。いや、絵画なんて本当、いくらでもありますからね。
いくらでもあるからね、本当に。
全然尽きることはないと思いますよ。
そうですね。これによってまた新たにね、絵画に興味持ってくる人もいるでしょうからね。
はいはい。いや、実際それはあると思いますし。で、今でもたまに、一応は絵画ネタっていう感じの時もあったりしましたが、今回のこのルネの絵に関しては、作品中でのその、決め場において、すごく印象的な一枚っていう形で、そういった、なんか演出上の役割も果たしてましたからね。
うん。
いや、今回僕、使い方嫌いじゃなかったですよ。
そうですね、
この違和感がいい演出になってるっていう感じがしてよかったですよ。では続きまして、鬼滅の刃の第139話、内容としましては、親方様の言葉に従って岩柱さんは鬼舞辻さん、無惨さんに立ち向かって柱も集結して全員で攻撃を合わせるんですが、空間がこう歪むというか転移させられてしまって、みんなバラバラにされてしまいますという展開でした。
いやー、産屋敷さん、享年23歳って書かれると、やべえなって思いますね。
若いすぎだろ。ですね。いや、もっと全然言ってるかと思ってましたよ。
うん、そうだね、30くらいと思ったからね、俺も。
はいはい。
いや、そう考えるとすごい儚いし、ほんとすげえ覚悟でやったんだってのが改めてわかるよねって。
はいはいはい。
いやー、恐ろしい。そして、まあ本当にね、親方様が頑張って、無惨さん追い詰めたにもかかわらず、まさかまさかのこの展開ですよっていうね。
はいはい。
いや、絶対なんかで、ね、いい展開だって思ったところでさ、みんな分離ですからね。いや、ちょっと、ここがビビりましたよ、展開としてはっていう。
はいはい。いやでもまあ、こっからの激戦を予想させる展開でもありますからね。
いや、ほんとそうだね。よくよく見るとさ、これだって、みんな、6カ所くらいに分かれてるもんね。
はいはいはい。
となると、やっぱり、新たな上限6人が待ち構えてんじゃないか、みたいな、ことを考えさせられますよね。
まあ、上限か何かは分かりませんが、何が待ってるかは分かりませんが、試練があるのは間違いないですよ。
間違いないね。
落ちていった先できっと、リングとか待ってるのかもしれませんからね。
そうすると、筋肉マンっぽくなる。
でも、落ちていく中にも、炭治郎くんと富岡さんとか、あと、カンロジさんとイグロさんとか、コンビもいますからね。
そうですね、コンビもいますからね。
いや、そういったのの展開、特にイグロさんはこの辺で果たして、この6つりがどう動くか大変気になりますからね。
そうですね。すげえ死にそう感あるんだけど。
いや、そこまで面白が展開されますよ、きっと。
うん。
なんかツイスターゲームとかやらされるんですよ、きっと。
鬼滅の刃は何だと思ってるんですか。
いや、全然こっから面白が挟まる可能性はマジであるとは思ってますけどね。
はいはいはい。こんなにシリアスにやってるのに。まあまあ、でもね、ちょっと明るい雰囲気でっていうのはありだと思うけどもね。はい、特にカンロジさんはそういう要素あるからね。
まあ。っていう感じで、こっからどのくらい間が置かれるというか、どのくらい緊張感が連続していく展開になるのか、かっこ飛ばされた先っていうのがどのくらい緊迫感が続くのか、一回全然何も、戦いも何もないところに飛ばされる可能性もありますからね。広大な世界というか。
いや、でもさすがに無惨様がこれから行くのは地獄だって言ってるくらいだから。
はい、はい。
やっぱそこになんか罠があるような気もするんだけどもね。
いやまあまあ、その点で結構僕はこの先の展開もかなり振れ幅広くは予想してますよ。
まあね、なんだろう。今週さ、俺ビビったって言ったけどもさ、
はいはいはい、
2週目とかこれ読んでたんだけど、やっぱりさ、そうするとさ、ボッシュートだって思ったからね、やっぱりこれ。あで、ボッシュートみたいなので、ちょっとシュールだなっていう。
はいはいはい、
みんな落ちてくって。ちょっとギャグになってるなってちょっと思ったんだけどね。
いやいや、全然緊迫の一枚ですよ。ちゃんと空間歪める何さんでしたっけね。あの鬼が、無惨様に予想を超えて成長したって褒められてるっていう伏線もありましたからね。
そうだね。
ちゃんと、あれがあったから、ここでもその、来た時に、そこかっていう納得がありましたから。
うん。
あの前振りはかなり大事でしたよね。
いや、そうだね。いや、それはだってね、臆病者の無惨様がね、脱出経路を用意せずに来るわけないですからね。
いや、でも、うかつですからね、この人。
よっしゃ、一人だ、やったぜみたいな。確かにそれもありそうなんだけどね。
まあ、だったりもしますが、まあ、続いての展開どうなっていくか、本当、ゴールドクロス編からの伝統の門番を突破していく展開かもしれませんからね。
そうだね。
仲間が増えたり減ったりしながら門番を突破していく展開もあるかもしれませんので、そういった点でバトルものの、あの、伝統の世界に行くのかもとかも期待していますよ。
楽しいですね。
はい、という感じ。あとさっき言ったら親方さんは若いっていうのは、それとセットで他の大使のことを私の子供たちって言ってる感じが、親方さんが若いからこそ何かすごい特別な意味合いに感じられたのも面白かったですね。
そうですね。
単に親子関係に、その、擬似的に当てはめてるとかとは、また全然違った感じがしてきて、その辺もちょっと面白かったです。では続きましてが、ドクターストーンの第87話、内容としましては、気球を作るために、浅布を作った結果、ファッションが作られて、ブランドが作られて、大儲けですという展開でした。
いやーもうなんか今週は、ゆずりはっちゃんにすげー感情に従い読んでましたねって。いや、なんだろう、布作ろうってめっちゃ大変じゃないですか。
はいはいはい。
だけど、趣味で布よく作るって言ったらすげえ張り切るっていうね。
はいはいはい。
こういうのちょっとあるじゃないですかっていう。
まあまあそうですね。
同じことやってもさ、はいはい、仕事でやってるのと趣味でやってるのは全然違う別腹だっていうね。
まあ全然そうですね。仕事で漫画書いて息抜きに漫画書くとか、仕事で小説書いて息抜きに小説書くとか、全然よくある話ですからね。
そうだね。この辺すごいなんか納得のいく展開だったんで、ちょっと面白かったですよね。
まあ確かにそうですね。まあ、今回の展開で、ゆずりはちゃんの追ってる役割でっけえなとは思いましたけどね。
そうなんだよ。でかすぎやろって思うけどね。あとギャグでごまかしてるけど、すげえ作業量だぞ、本当に。
そうなんですよね。この万能プリに関しては、千空くんを上回ってるかもしれない感じがしますけどね。
そうだよね。もはや大樹くんなんか必要ないレベルの活躍ですよっていう。
確かに体力キャラも兼任できますよ、これは。
本当だよねって。いやー、でもなー、今回は本当でもね、さっき言ったギャグで流されてはいるけれども、
はいはい、
本当に大変だなって思うからね、服作りとかねって、旗折り機で作るのも大変だろうからね、本当に。
はいはいはい。まあ、月の月齢でちょっと時間経過が分かるようなダイジェストになってますが、おそらくまあ、月が満月から新月になるまでくらい、まあ、2週間くらいのはずなんですかね。
うん。
まあ、その辺もちゃんとリアリティのある計算をした上で割り出したんだろうなとは思いますよね。この漫画に関しては、
うん、そうだね。
この旗織り機で、必要な布の量を考えて2週間でこのくらいっていう、実際にあのこの旗織り機のスペックを考えた上での時間設定なんだとは思います、うん、とはいえ大変だなとは思います。
そうですね。いやー、まあというわけでね、本当にあの結局金はね、悪党のとこに集まるんですよっていう。
まあ、そうですね。いろいろとこう初めて作れる人たちの利益がでかいですからね。競合がいないですからね。
いないですからね。資本家って怖いって思いました。
まあ、お金がこれだけ出回って、経済、お金に関してだって別に今の法律だって完全にフォローできてるかって言ったらできてないわけですからね。
そうだね。
いろんな間違いとか問題とか起きたりするわけですから、果たしてお金を最終的にはどうするのか、まあ必要だとは思うんですけど、多少お金のネタが出てくるたびに行き着くところがわかんない不安感に襲われたりはするんですけどね。
うん。
まあまあ、きっと、いい感じのオチになるんだろうなとは思ってますよ。では続きましてが、呪術廻戦の第40話、内容としましては、マキさんめちゃくちゃ強くって、そして、一方その頃、西宮さんと釘崎さんが、女対決してますという展開でした。
いやー、本当にマキさん、かっこよくてよかったですね。
はいはいはい。いやー、もうこの、なんでしょうね、全く汗一つかいてないですからね。
それに対してもう相手はもう汗だらだらですからね。
はいはいはい。
いや、その辺のギャップも良かったですね。本当なんだろう、この構えてるポーズとかがいちいちかっこいいじゃないですか。
かっこいいんですよね。で、この流れるようなアクション、武器を折って投げて、振るって折って投げて、組んで、掴んで取るという。いや、このバリエーション大変、そのアクション映画的なかっこよさがちゃんと含まれてましたからね。
そうですね。そして本当にな、この殺すっていうような目してるところからのちょっといい刀持ってんじゃんって余裕を持った表情まで。
はいはい。
いや、本当に多種多様な表情もあってね。いやー、本当、マキさんかっこええわーって感じでしたよ。
いやー、かっこよかったですよ。
本当にね、この呪術廻戦っていう漫画魅力的な女の子をいっぱい描くからねって。
確かに、そうですね。
もう本当だから最後のね、野原ちゃんも最高だと思ったからね。
はいはいはい。本当、田舎のヤンキーですよね、こいつは。
田舎のヤンキーすぎるだろって。一応広いんだよね。
広いんかどうかは疑わしいですけどね。
いやーでもなんだろう、俺はすごい好きなんだよねって。
いや、いいと思いますよ、ヤンキー枠。
うん。西宮さんもさ、結構ちょっとそう、きつい感じ？
はいはいはい。
とか、やっぱ魔女感というかね、そういうのがあって、すごいいいなって思うんだけど、本当それを凌駕するヤンキーだからねって。いやー、ほんとこの女対決のドロドロさんは好きだよ、俺っていう。
はいはい。 まあ、西宮さんがある種そのクレバーな感じで呪術師女とはみたいな感じで言ってる、この発言内容にも態度にも性格にもちょっと窮屈そうな感じがすごく出てますからね。がんじがらまれてる感じが。そういったのと、この、野原さんの剥き出しの野獣感が、ちょっと対比になってるのは面白いですよ。
いや、面白いね。いやー、本当になー。セリフ回しも最高だしねっていう。
はいはい。
わかるって聞かれて、てめえがめんどくせえな、わかったよっていう。このセリフ回しよく思いつくよな。
いや、本当に国語力高い漫画ですよ、呪術廻戦。
うん。
ということで、今回は先生サイドも含めて、大変、こう、女性色の強い一回でしたね。
そうですね。
では、続きましてが、日の丸相撲の第222話。内容としましては、日の丸くん、草薙くんというか、草薙さんにぶつかって、押して、組んで、投げられそうになって、でもこらえて、お互いに、こう、組み合いますっていう展開でした。
いやーもう、なんだこの気配はっていう、鬼の大群すげー迫力ありましたねっていう。
はいはいはい。
いやもう本当にね、日の丸くんの中いくつものね、友達と鍛え上げて鬼がありますからねっていう。
まあそうですね。
それらをすべてぶつけて、こうね、草薙くんに神に挑むっていう展開ですから。いやー本当に、やっぱお互いにね、持ってるもの出し合ってっていう展開は王道で面白かったですねっていう。
はいはいはい。
そして、最終的にはこの、必殺の打ち合いっていうね、この辺も王道じゃないですかっていう完全に。
いやーそうですよ。一番大きい技で決めないとダメですからね、当然。
当然ね。
で、やっぱりその、右上手がかかったら死っていう、この、ま、いわゆる漫画における、登場した拳銃は必ず撃たれなければならない理論みたいな。示された武器は必ず使われなければならない理論みたいな。そういったのも感じさせますからね。
そうですね。
ということで、右上手対、鬼丸くんの、勝機をかけた、未だ不発の、右下手ですからね。
うん、いや、そうだね。だからここからね、お互いの全てが持つわけですよ。真偽対全て。はい、真偽対とは人生そのものだって、俊海さんも言ってますからねっていう。
はい。
ならばその時に出る必殺技は、そいつらの生き様ですからねっていう。いやー、どんな技、生き様を見られるか楽しみですよっていう。
どんな神になるかが試されるらしいですからね。
うん。
ほんと、デュエリストみたいになってきますからね。
そうだね。まあでもやっぱジャンプにはこういうなんかかっこよさ必要じゃない
ですか。そうですね。もう神になっていかなきゃいけないですから。うん、そういった点で本当にどう勝つか、どういう技を出すかっていった勝負ごと以上にやっぱりその人生、生き方、相撲道っていった、そういった信念、ポリシー、心情、そういったものがきちんと込められて表現されて見れるとは思うので、大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、初撃の相馬の第292話、内容としましては、当月の人たちは異能に近いものを持っていて、相馬くんも、第3回戦に進出ですという展開でした。
塚さんが剣士キャラになっちゃいましたね。
そうですね。あれだけなんかおかしな武器を使う人たちに対してどういった感じで対抗するのか、正統派の料理人としてどういう形で区別化で差別化を図って対抗するのかと思ったら、なんか似たようなもんでしたね。
そうだね。これちょっと、塚さんはその方向でいいのかっていう突っ込みは。
僕もなんか当たり前のことを高いレベルでやってみたいな、そういう司さんのキャラだと思ってたんですが、ちょっとだいぶ裏っぽくなってましたね。
裏っぽくなってましたね。いやいや、まあでもこの司さんがこのジャブ突っ込んできたからね、いや、田所ちゃんはどうなってくれるのかなって思ったら、はい、田所ちゃんが意外と普通だった。
普通でしたね。
しかもね、匠くんに関しては、特に何もないって。
そうですね、いつものっていう。知ってるっていう。
知ってるっていうね。ここなんかでももうちょっとなんかやってほしかったよね。
はいはい。
せっかくつかさんがね、ちょっと面白い先陣を切ってくれたからさ、田所ちゃんには本当に裏ホスピタリティみたいなノリも見せてほしかったし、匠くんにはこれをなんかヌンチャクみたいに回してほしかったんだけどねっていう。
そうですね。これを二刀流とかだったらまだよかったかもしれませんね。
そうだね。
なるほど、二刀流っていう。
そうそう、弟の分、俺の分って言ってね。二つ合わせるんだみたいな展開だったら面白かったもんねっていう。
それぞれ結局みんな裏と同じじゃんってなっちゃいますけど。まあでも差別化、まあ、やっぱそうですね。美味しさ描写で差別化できればいいんですからね、別に。
そうだね。
その点今回は省略されちゃいましたからね。
本当にだから何を戦ってたか分かんなくなってきてるんだけど。
もう完全お預けで、一応でこの次からは1対1で戦うみたいですからね。
いや、そうだね。だから今までは本当にこう場を鳴らしただけだからね。こっから本番だからね。
いや、本当にそんな感じでしたよ。という形でやっぱり初期相馬1対1の対決パターンといういつもの王道に落とし込んできて、ここから、今あるとは違った感じ。今あると同じ形式の中で、今あるとは違ったレベルの戦いというのをちゃんと表現してくれるのを期待してますよ。
いや、そうですね。 リアクションもやっぱブルー形式のになってくれたらいいなって思いますね。
はい、リアクションも本当に今まで散々やってきたのをこれだけこの大会がすごい、ここに出てくる料理人がすごいっていうことを持ち上げ続けてきたんで、今までの美味しさ描写をはるかに超えるような、はっきりとレベルが違って見えるような、そういった美味しさ描写を期待してますよ。無駄に今するとすごいハードルを上げてみてますが、それを期待してます。では続きまして、ラギソーのユーナさんの第140話、内容としましては、中井さんが欲しいアイドルグッズを手に入れるために運勢操作した結果、裸になっちゃいましたという展開でした。
いやー、もうなんか、この、面白かったね、この試
合。そうですね。ランドセルではないんですけど、中学生ですから。うん、裸通学カバンですからね。
そうなんだよね。シチュエーションがもうなんか、マニアックすぎんだろっていう展開だったし、なんだろう、俺は本当エロいというよりも面白かったよ、本当に。
まあ、ちょっとこの中井さんが裸になっていくことに関する自業自得っていう、その自分が欲に負けてそういった能力を使ってたがために、墓穴を掘る形で裸になっていくっていう、そのシチュエーション込みで僕はちょっと、エロさを感じましたけどね。
ああ、確かにね。なんだろう、魔の順で隠さなきゃみたいな感じでやってるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
これでもなんかいいじゃないか。自分の推してるやつとか好きな人をね、隠さなきゃみたいな展開とかってさ、はいはい、ちょっとエロいよね、確かにっていう。
まあそこは僕それほどなかったですけどね。いやまあ、プレイ感を持って描いてるのは絵から伝わってきますけど、僕の性癖にはそんなに響かなかったですね。うん、
なるほどね。俺はいいと思ったよ。
まあまあ、そういう感じだなっていうのは伝わってきましたよ。うん、そこを狙ってるなっていうのは伝わってきましたよ。うん
いや、まあでも本当にね、ユナさんは、最後の方とかな、もうだってこの光ってもう俺なんか、本当ギャグになってるからね
。何の光かわかんないですからね。
本当
に完全にそこが光ってるとしか見えないですからね。うん。
そんな発光物質があるのかみたいな。だからあれじゃないのか、これをさ、やっぱユナさんとかを見た小学生が、そのうちなんか、女の子の乳首は光るんだとかって思ってほしいなって思ってるからね。
ああ、いいですね。初めて女の子の裸を見た時に、あれ光ってないっていう。驚きを持ってほしいですね、確かに。
うん、いやいや、俺もそう思いますっていう。
といった感じの、まあ、相変わらずこう、性癖を開拓していこうという意欲に溢れる一話でしたよ。
そうですね。
では続きましてが、地元がジャパンの、第15話内容としましては、時尾くんが、休日一人を満喫していたらみんながやってきて、クリスマスパーティーをしてくれましたという展開でした。
いやー、フリーダムトキオ、よかったね。
はいはい。普通に家事をするっていう。
うん。いや、でもなんかすごい俺、シンパシーを感じたよって。
はいはいはい。
いや、わかるわかるって言って。みるみる輝いていく我が家、日々の汚れを浄化して純白。精神と胃に優しいお袋の味っていう。完璧だみたいな。
はいはいはい。
いやー、だから人間やっぱね、そういうの大事じゃないですかね。これが心の余裕ですよっていう。
なるほど。僕はもう家事はすべて死ぬほどめんどくさいと思いながらやるたちなんで、全く共感できないですね。
なるほどね。まあまあまあ、でも刺さる人は刺さるっていう、そういう展開ですよっていう。
料理は好きなんですけどね。という感じで僕は時尾くんに立派な子だなと思って感心し同士でしたよ。
まあまあ、でも本当にいい子だなって思うし、まあ、だからね、こそね、最終的にこの報われてくれてよかったって思いますよっていう。
はいはいはい。
本当に、うわーって逃げただけだと悲しいじゃないですかっていう。
まあそうですね。
でも逆漫画だとそういうのって終わりがちだったりするからね。いやー良かったですよっていう。
まあ何かしらオチはつくもんですけど、この地元がジャパンに関しては、前もちょっと言ったように、やっぱりいい話オチっていうのを大事にしてますからね。
うん。
それはやっぱり地元愛っていうのを、大事にしてるから、そういう地元愛っていうのを中心にした漫画だからこそ、ギャグでもあまりひどい、感じでは終わらせない。誰かをこう、おざなりにする感じでは終わらせないっていう感じの方向性がきちんとしてて、それはもう漫画としての好感度につながってていいなと思ってますよ。
うん。いや、そう思うね。特にそれはアビコくんのツッコミにもあってさ。
はいはい。
ペットとは何ですか、トキオさんって言うと。あ、悪い、つい。あ、ドリバックスひでに、ひでえこと言っちまった。これ反省って言ってさ。
はいはい。
自分のツッコミわざわざ反省したりするじゃないですかって。
そうですね。
このあたりも俺結構地味に好きなんだよね。
まあ、それも前振りなんですけどね。
まあね。まあね。その後の、ヒデ面白すぎだから。
なんか、この時点でこれ反省って言ってる時点で、あ、これページめくったら絶対ペット扱いされるんだろうなと思って見てみましたけど、意外とこの床に落ちてる、ラッキョウを直で食ってるっていうのは予想してなかったですよ。
予想してなかったね。いやー、この辺でもやっぱギャグ漫画としては想像を超えてくるって大事ですからね。
いやちゃんといいなと思った一コマでしたね。今週のベスト一コマでしたよ、そこは。
そうね、俺もベストです、ここがっていう。
ということで、あとはなんか広島の 広島県営 SNS 日刊わすらっていうのはなんかギャグ漫画みたいなの名付けだなと思いました。
はい。
という今週の地域広告でした。ということで最後に目次コメントとしましては、今週、新年祭極低ヒグマ、ホウウエ先生、初の本誌、楽しんでいただけるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。真面目ですね。
真面目ですね。しかし、この似顔絵はクリームソーダかなんかなんですか？
クリームソーダというか、まあクリーム乗ってないですけど、まあソーダじゃないですか？
そうだねっていうことですね。
ああ、流行語、そんな人をバカにしないでください。流行語と結びつけるなんてすぐ終わっちゃうみたいじゃないですか。
ごめんごめん。
でも確かに謎の自画像ですね。うん。そうだ。どっから来てるのか、ちょっと気になるところではあります。あとは、まあ、読み切りとしてニセ恋込み先生。久々にニセ恋の二人が かけて楽しかったです。実写映画、ニセ恋お楽しみに。
とのことです。いやー、実際見た感想どっか書いてないですかね。
ああ、そういえばコメントどっかあってもおかしくないですけどね。探したらあるかもしれません。うん、まあ、もうそんなの関係なく見に行くからいいんですよ。
そうだね。
あとは、チェンソーマン藤本さつき先生、好きな天ぷらランキング1位かぼちゃ、2位かき揚げ、3位舞茸。うん。
そうですね。
ちょっと不穏な気配が漂ってきましたけどね。
ああ、だんだん崩れてく前兆みたいな。
何かふざけようとしてる気配が漂ってきてるんですけどね。
うんうんうん。
まあまあ、それは気のせいかもしれません。とりあえず来週以降に注目です。
そうですね。まあ、あとは、ネゴレーションの、平尾智秀先生、自画像でバレバレですが、私は AI です。史上初の漫画を作る AI って設定です。今のところっていう。これはどう反応したらいいんですかね。
それは僕も、どうしようかなと思ってたんですよ。
いやもう批判は受け付けねえってことじゃないですかね。私は AI ですから。
史上最高の漫画を作る、じゃあ史上初の漫画を作る AI。
ほらあれじゃないですか、なんか批判を受けてもさ、僕マイメロだからわかんないみたいな。はいそういう感じじゃないですか。
今後、まあまあ、長期連載になるかもしれませんが、最後にこの AI っていう設定で何ていうのか楽しみですね。
いや、そうだね。AI だとしたらどう答えてくれるのか、ちょっと期待してますよ。いや、今後だからさ、本当 AI らしいコメントちょっと期待してるんだよね、俺っていう。
ああ。確かに。そうですね。今後のコメントもありますからね。果たしてこの設定が続くのか続かないのか、注目ですね。
そうですね。AI は死んだって言って。なるかもしれませんからねっていう。
いや、本当に最近足が臭いとか言い出すかもしれませんからね。
AI じゃないのお前って。
AI じゃないなっていうのが来るかもしれませんからね。
まあ、あとは、ヒーローアカデミアの堀越先生。明日ブリーチの画集が届く予定。サンタさんを待っていたあの頃と同じ気持ちです。早くっていう。いやー、なんかブリーチ画集ね、なんか、ちょっとビジュアル見たけど、かっこ、はい、すごいかっこよさげたいな、あれっていう。
ああ、もう当然ですよね。
うん。やっぱそうじゃなきゃいけないよね。ブリーチはかっこよくなきゃねっていう。
いや、ほんとですよ。ブリーチはそういった周りのファンブックとかそういったグッズとかでも外さないですからね。
外せないね。
もう恥ずかしくなってくるくらいかっこいいですからね。
そうそうそうそうそう。いや、でもそれを、ちょっと許せるっていうかね、ちゃんとその、ああ、これがブリーチだって思えるとこがやっぱブリーチのすごいとこだからね。
はいはいはい。いや、画集の宣伝までする堀越先生。なんていい人なんでしょうか。あと、ちょっと気になったのは、呪術回戦、芥見先生、6年は使えるらしい、黒のマウンテンパーカー、五条っぽいと言われて1週間で送らっていう。これは、五条っぽいと言われて嫌だったってことですか？
いや、そうだね、なんか。いや、褒め言葉じゃないですか、五条っぽいっていうのは。
褒め言葉だと思うんですけどね。うん、黒のマウンテンパーカー、五条っぽい。
もうせっかく五条っぽいっていう感じなんだからね、なんか作中で登場させてくれればいいじゃないですかね。読者に判断を見ましょうよっていう。
ああ、漫画で実際する服をキャラクターに着せる漫画は結構ありますもんね。小道具的に。うん、いや、五条っぽいマウンテンパーカー、山編になったら着てくれるかもしれません。
着てほしいですねっていう。
といった、これはこれ何か芥見先生の自意識の何かを感じさせるようなコメントだと思いました。
うん。
では来週が、ついに鬼舞辻との最大の決戦へ超激闘開始関東から鬼滅の刃。すごい煽り文句ですね。
いやそうですね。年末最後のあれですからね。
はい
はい、あ、まあ、ごめん新年変わったんですって。
ああでも合併まあ、年内最後ですからね。
うん。
そうですね。もう来年ではありますけど年末年始のお正月休みに読むジャンプですからね。
うん。
いやー大変鬼滅の刃も山場となっております。あとはセンターカラーが、木の葉の里に敵侵入、波乱の展開へ、月地連載センターカラー40ページ、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、 と、極卒の少年悪を打つ新連載第2回戦宝大蔵25ページ極低ヒグマで、もう一つが草薙戦クライマックス&ジャンプコミック23巻大人気御礼センターから日の丸相撲と3作品がセンターからとなっていました。あとは、付録がつきます。一つは、次号特大付録ウィークリージャンプ特製毎日卓上カレンダージャンプカレン、ジャンプキャラたちが日付を毎日教えてくれる楽しい日めくり、日めくりカレンダーがつくそうです。
え毎日
毎日曜日めくりみたいな言い方してないってことは少なくとも31枚あるってことですかね。
いや、そうだね。
もしくは、10の位と1の位で、あるってことかもしれませんね。
ああ、なるほどね。
それでも20
年。いや、でもちょっとどんな形式か楽しみだね。
そうですね。毎日めくれる卓上カレンダーらしいので、今でもよくそのカレンダー、ポストカード代のものとかいろいろあったりとかしましたが、ちょっと今までとは違う形式なのかなと気になったりはします。あとは、ワンピース閉じ込み付録、君は何杯集めたか、ビブルカード大人気記念コレクションポスターという、ビブルカードのコレクションポスターがついてくるらしいです。
いやーもうなんか、みんな集めてくれっていう。熱い意志を感じるね。
閉じ込みでという、なかなか、このビブルカードは企画としてかなり力入れてる感じがしますね。
うん。
といった来週、新年4号合併号12月22日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。